社会系お坊さんトーク番組タイム&態度、佐々木修吾です。今日は新宿にある某事務所に来ております。前回の配信からですね、大変時間がかかってしまって申し訳ありません。私自身ですね、朝の座禅会であったり僧侶バー、あと禅とマインドフルネスの違いを体験するセミナーなどですね、新しく始めたイベントが続いておりまして、なかなか番組を収録することはできませんでした。今日はですね、岩手県の伝統芸能でもあります神楽についての映画をお撮りになった、大沢未来監督をですね、ゲストにお迎えいたしまして、映画、周り神楽のことであったり岩手のこと、また監督自身が、思っているようなことをですね、そういったことをお話を、聞きたいと思います。どうも監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、何か自己紹介的なものがあれば。
はい、大沢未来と申します。映画回り神楽を監督しました。年は36歳、
はい、独身
です。
はい、はいはい、ということです。独身ということ。はい、回り神楽ということですけれども、はい、どういったような映画でしょうか。
はい、ですね、この映画は、岩手県 の、三陸あの沿岸部を北は久慈からですね、南は釜石まで広範囲にわたって巡業している神楽集団、黒森神楽という神楽なんですけれども、国の指定重要無形文化財になっているんですが、黒森神楽衆を、去年、から半年かけてずっとこう一緒に撮影して回ってですね、三陸の神楽集団が、震災後に、どのようなこう活動をして、で、どのような悩みを抱えて、でそれを受け入れる地元のそれぞれの各地の方々がどのような気持ちで神楽集団を受け入れているかということをですね、94分の映画なんですが、ドキュメンタリー映画で描いた作品になります。
はい、盛岡での上映も、はい、決まってまして、12月の16日ですね、ルミエールさん、ルミエールさん、川徳の横ですね、のルミエールさんでの上映が決まっています。はい、そこら辺の情報はですね、ここら辺に下にいたします。はい、じゃあ、トレーラーがあるので、じゃあ一旦トレーラーを見ていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、トレーラーを見ていただきました。黒森神楽、その巡業をするような神楽の映画ですけれども、はい、この撮影をしたきっかけ、はい、映画を作ろうとしたきっかけを教えていただきます。
はい、ですね、私とですね、共同監督兼プロデューサーの遠藤っていうのがいるんですが、2人でですね、2012年からですね、宮古市、岩手県の宮古市の、市とですね、が主催している震災の記憶伝承事業というものがあるんですけども、今回の東日本大震災の記憶を、後世に伝えるということを目的とした事業なんですが、それに映像班として関わらせていただいて、でそこでですね、各地の宮古市の沿岸部の各地の震災後の取り組みを取材してですね、映像作品すること、ここちょっとあるんですが、こういう未来へ渡すっていう、はい、震災後に5年経って、今後、この体験をどのように後世に伝えていくのかっていうのを取材とした映像作品なんですが、これを宮古市で作ったんですね。でこれを作りながら、いろんな人たちに出会ったんですが、黒森神楽もですね、宮古に行く前、私東京生まれなんですけど、宮古に行く前から知ってってはいたんですね。国の重要無形文化財ですし、早知根神楽ってやっぱり有名な神楽なんですが、で実際見たことなかったので、見たいなと思ってですね、2012年から通う中で、黒森神楽も、ちょっと、生で見させていただいて、でもうなんか心をわしづかみにされたというか、この人たちのやっぱり物語を あの映画にできないかなというふうに、まあ、これを作ってた当初あの中でずっと考えてですね、これが終わった後にあの映画企画を立ち上げて、制作したという感じです、はい、
なるほど。 どうですか、上映会沿岸で、何回かやってると思いますけど、はい、このリアクションというか、はい、感想などどういったのはありますか、はいはい、
そうですね、まず宮古市で完成上映会をやってで、釜石 と、大槌と、この間ちょうど9時で上映会が終わったところなんですけども、あのやっぱりあの見てくれた人たちはなんかすごいいろんなさまざまな反応あるんですけど、やっぱりなんかこうありがとうってすごい言われるんですよね、まずは。でありがとうって言われるのと同時に、あの知ったつもりになってた黒森神楽を全く知らなかったってことが分かったっていうふうに皆さんなんか言ってくれていて、うんうん、でしかもあの結構まあ僕の狙い的なところもあるんですけど、これってあの神楽の映画だと思ってたら、
うん、
神楽の映画っていうよりは、うん、もっと三陸全体の精神風土を描いた映画なんですねって言われた、うんうん、たので、まあ、それはなんかすごい嬉しいっていうか、まあ、僕が描きたかったことが伝わってくれたのかなって少しはね、あのちょっと思って、それはすごい嬉しいです。
あ、はい、私もあの、うん、見てそのように感じました。あの、はい、周り神楽っていうのも知らなかったですし、はい、私もその神楽っていうのはあんまりあの神楽自体も詳しくはなかったので、はい、もちろんそういった意味で大変勉強になったんですけれども、はい、これは別に本当神楽の映画じゃなくて、はい、まあ、神楽と共に生きるその三陸の人というかの映画なんだなっていうことを本当に感じました。
はい、
そのことちょっと、まあ、あれなんか私やってしゃばってるのもあれですけれども、あの本当にそういうお祭りとか、
はい、
こういうその伝統芸能っていうものの日常にあるっていう意味っていうのをすごい考えるんですね。なんかあの、まあ、お坊さんなので、はい、そういう目線を持ってしまうんですけれども、仏教語で苦しみの苦っていうのがあるんですけど、はいはいはいはい、それはやっぱりこういろんな意味がありますけれども、うん、一つは思い通りにいかないことの苦しみなんですね、うん、でやっぱり今ってどうしても、うん、こう自分をコントロールすることとか、うん、新たなメソッドを、うん、テクニックをも磨いて自分のビジネスを成功させる、それが幸せだみたいな感じで自分をコントロールする傾向の人は強いんですけれども、うんうんうん、実際は沿岸に住んでる方っていうのは分かるけども、うん、自然災害であったり、うん、あのまあ、人間が生きたり死ぬことっていうことも実はコントロールできない部分ですけど、はい、そういったあの自分のではコントロールできないものと一緒に生活してるんだっていうことがあると思うんですね、うんうんうん、はい、で、まあ、神楽っていうのは一つそういう、まあ、神と人間であったり、はい、生きてる人と死んでる人みたいなそのつなぐような役割があるとは思うんですけども、はいはいはい、そういったものをまあ、神楽を巡る中で自分がコントロールできるものとコントロールできないものが、思い通りにいくものと思い通りにいかないものがあるっていう中を、そういう生き方をですね描いてて、非常にあの仏教的というよりはまあそういう仏教的というかまあ当たり前のことではあるんですけど、そういう映画だなって。またそこに生きるその力強さというか、うん、あの生きている、うん、その暮らしている方のたくましさみたいなのも、はい、あの映画から感じられたので、はい、大変、うん、あの面白かったですというか、大変あの勉強になりました。
いい、ありがとうございます。はい、まああの、まあ、黒森神楽自体がやっぱりあの東北のやっぱり修験道の流れを組んで、うん、やっぱりその神仏根高で、あの例えば映画にも出てくるんですけど、その神楽念仏っていう、うんうん、やっぱこれすごく特徴だと思うんですけど、あの神楽集団があの念仏を上げるっていうお墓の前で、でやっぱりこれは東北ならではだなと思って、
うん
うん、であの生老病死、その生きて死んで、あの老いて、あの死ぬっていう全て の、 あの願いをあの受け止めるため の、 あの儀礼がこう内包されているというか、神楽集団の中に、
うんうん、
だからオールマイティに願いを叶えていくっていうあの集団なのかなというふうに思って、うん、まあ、それをいろんなあの側面をあの描いた映画にはなっていると思うんですけど、うん、はい、
まあ、どういった方に見てもらいたいというのもちょっとあれですけれども、うん、もちろん、ね、みんなに見てもらいたいんですけど、何、はい、かこう監督としてこういう何かメッセージがあれば、
はい、
お願いします。
そうですね、まあ、沿岸部で上映してた時はやっぱりその黒森神楽知ってる人たちが結構いらっしゃったので、まあ、そういう地元の人たちにまずは見てもらいたいって気持ちでやってたんですが、今後来月盛岡 で再来月1月20日から東京のポレポレ東長野というところで劇場公開も決まったので、これからはやっぱり、まあ、黒森神楽って名前ちょっと聞いたことあるけど全然知らないとか全く聞いたことないとかっていう人たちに、まあ、見てもらうことになると思うので、まあまあ、皆さんに見てもらいたいんですけど、私としては三陸沿岸の、まあ、なんていうんですかね、その震災後にあそこが激変してると思うんですよ、
うん、
でけど私が結構聞くのは東京、私東京で友人とかいろんな知り合いとかで聞くのは あそこまでやっぱ危険な場所、
うん、
でしかも100年おきぐらいにものすごい大きな津波が来る場所に、じゃあなんでまだ住んでる、まあね、今人口がこう減ってるっていうことがあると思うんですけど、なんでじゃあ住んでる人がいるんだろうねって話になったりするんですよ、
うんうんうん、
でその答えってまあ、いろんな側面いろんな答え方があるとは思うんですけども、うん、まあ、一つの何かその答えというか気持ちというかね、精神みたいなものをこの映画は描こうとしたので、
うんうん、
まあ、そういうことをこう考えたい人、
うん、
っていうか、そう、そういう自然と人間のつながりとか、
うん、
あと生と死に関してとか神って何なんだろうとかって思ってる人とか、
うん
うん、まあ、動物と人間と自然のこう関係性とかをやっぱ考えてる人たちにまずは僕は見てほしい、
う
んうん、でいろんな映画ってやっぱりその作家のものっていうよりは作って上映してからが始まりっていうか上映して完成するってよく言われるので、
うんうん、
それぞれ見た人たちのこう気持ちとか記憶とかと反射するこう鏡みたいなものだと思うんですよ、
うん、
なので私が込めたメッセージをまたこういろいろ誤解してもらったりとかこうずれていきながら、うん、まあ、そのみんなの見た人たちの中で完成していくっていう、でそういう映画にしたつもりなので皆さんに見てもらいたいんですが、
なるほど、はい、分かりました。まあ大沢監督、はい、時代、まあ、岩手にも、はい、ちょくちょく足を運んでいると思いますし、はいはい、まあ、もちろん映画に対していろんなこだわりがあると思いますので、はい、後半はちょっとそこら辺の、はい、この映画だけではなくですね、はい、その話もお聞きしたいと思います、はい、一応ちょっと前半終了ですけれども、はい、もう一度ちょっと宣伝です、
はい、
12月16日土曜日より、カートクデパートの隣のルミエールさんで、全国最速上映、
そうですね、劇場映画館では最速上映、沿岸部は映画館がないので、
うんうん、
震災後なくなってしまったので、
はいはい、
こうなんかフリースペースってフリーじゃなくて
公
民館みたいなところとか、
ね、
はいはい、デパートのみたいなところでやってたので、
うんうん、
映画館としては日本最速上映、
まあ、12月16日ですね、盛岡ルミエールさんで始まります、でその後1月には、東京でも上映始まりますのでよろしくお願いします。では後半またちょっと監督のお話を聞きたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。